富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。ということで前田さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
なんかもうでも季節も一気に春めいてきたんで。
そうですね、
お好きな京都へ行きやすくなるんじゃないですか。
は
い、
そうですね、最近ちょっと京都は来てきたんで
どこが良かったですか、最近の旅行では。
最近ね、鹿児島が良かったですね。
鹿児島まで行ってきたの。
鹿児島行ってきましたよ。はい、
どんなところへまで回られました。
鹿児島市と、うん、あと指宿、はい、知覧ですよね。
知覧も行かれたんですね。
知覧の武家屋敷が一番見たかったんで、
はい、一番見たね、知覧行くとやっぱり特攻兵のお話というのは、はい、ね、通り過ぎるわけにいかないでしょ
う。
はい、
そうですよね。なんかみんなあれ泣くんですよね。
やっぱり知覧中におられた方も知り合いでいるんですけれども、やっぱり知覧の人たちは、はい、自分たちが伝えていかないと伝えきれなくなるんじゃないかという不安は抱いておられるみたいですよね。なるほど。いやでもああいう若くしてね、
はい、
もう死ぬことを覚悟できてる人たちが本当にどれだけいたのかと、逆に今になったら思いますものね。
そうですよね。最後はお母さんですよね。 お父さんってないんですよね。
そうなんですよ。
大変お母さんですよね。
誰もお父さんの名前呼んで、奥さんの名前、結婚してるんだったら奥さんとか、
そうですよね。
そうじゃなかったらお母さんになりますから、うん、お父さんっつって言っちゃう人は聞いたことはないというか、
う
ん、
そうですよね。
みんなやっぱなんか手紙書くのもお母さんへとかね、うんうん、はい、いうような形で書いておられるみたいですよね。
そうね、う
ん、はい、じゃあいろんな美味しい体験から辛いものまで全部見てもらえて、
は
い、
そうですね、
そうですか。
最近ちょっとね、国内旅行にハマってるんですよ。海外旅行ちょっと1年間くらい、今海外旅行禁止なんで、今
ちょっと体大事にしてもらわないといけませんから、
去年の今も死んでましたんで。
さあ、今日は、お客様でございます。はいはい、じゃあご紹介ください。
プランニング層の、代表の生駒真由美様です。
はい、生駒さん、はい、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
生駒さんのこのプランニング層っていうのはどういう会社なんですか。
そうですね、代表と申しましても私一人で動いている会社ですので、はい、代表兼スタッフは私だけなんですけれども、は
い
は
い、校長先生と小塚さんが一緒みたいな
そうですね、
昔の学校みたいな感じで、
業務員さんも兼ねてますぐらいの感じなんですがですね、冠婚葬祭の司会業を、はい、私は生業としておりまして、はい、で最近は葬儀の司会にちょっと力を入れているもので、そこから波及しまして、なかなか伝えきれない思い、葬儀まで来てしまっては伝えきれない思いがあるだろうということで、はいはいはい、就活の方にも少し、
はあ、
そ
りゃそうですよね。
そうですね、そこからちょっと前田さんとお知り合いにさせていただいたんですが、
このプランニング層ってのは思うという字、
そうですね、
それもこの愛元の愛に心と書く方の思う、
はい、心がある方です
ということですよね。はい、もう単に考えるだけのものではなくて、非常にこう何か強い思いがあると
そうです、ね、
いうことになります。
はい、
でも冠婚葬祭の司会といっても、私は結婚式の司会はよくやるんですけれども、葬儀の方はこれなんて言うんですか、ショーに合わないというか無理なんですよ、キャラクター的に、うん、はい、難しいじゃないですか。
そうですね、
いや本当にはっきり言って結婚式の司会の方はよっぽど楽ですよ葬儀は難しいって、うん、いろんなお寺さんのしきたりもあったり、うんうん、それからその家のルールみたいなものもあって、うん、すごく難しい。
そうですね、地域によっても違いますしね、
は
い、同じ富山県内でもご姓と異で全くやり方が違ったりするものですからね、
はい、いやこれは大変ですよね。
なかなか葬儀の司会者という職種の人には会うことはないと思うんですが、はいはい、大体基本葬儀の司会というのはその葬儀者さんの社員さんがされるのが、
まあ、多いですよね。
多いですね、はいはい、ただ富山県内にも小さな葬儀屋さんで頑張っていらっしゃる葬儀屋さんがたくさんありまして、はいはい、でもそういうところは社員さんとして司会者ですとか納棺師を抱えるのはちょっと難しい、うん、 そういうところに私たちのような派遣の司会者と呼ばれるものがお仕事のあるたびに呼んでいただいていくというのが私の今のお仕事なんですけれども、多分富山県内に10人いるかいないかだと思います。
そんなに、でも逆に10人もいるとは思えないぐらいなんですけど、結婚式の司会してる人たちは何十人もいるのは分かってるんですよ。
そうですね、
何十人じゃ聞かないと思うんですが、100人以上いると思うんですけれども、 それの何十分の1しかいらっしゃらない。
そうですね、
いやいや、大体あの本当にご葬儀ってのはやっぱどうしてもね、こうすっごく気を使うんですよ。私もね、会社の同僚の葬儀を一回やっただけでめっちゃくちゃ疲れましたから。
うん、でもされたことあるんですか？
ご遺族に頼まれて、
あ、そうですか、
やってくれって言われたんですけど、いや、キャラクターじゃないんですけれども、とにかく一緒に番組やってたディレクターだったんで、長い付き合いもあったから、じゃあ、あの、ご供養だと思ってさせていただきますというのでやりましたけれども、やりにくかった。
葬儀の司会者としてされていない方で葬儀をしの司会をしたという方に初めて私も会いました。
すごい会だけでしょう、ね、
なかなか、結婚式の司会はされたっていう方には会いますけどね。
いや、結婚式の司会してる人は、ね、あのアマチュアのような方も含めてたくさんいらっしゃいますけど、
あの普通の結婚式でもご友人が代表でされる方もたくさんいらっしゃいますからね。
だって葬儀で友人代表で司会するなんてありえないでしょ。
ないですね。
聞いたことないですよね。
ないですよ。生前に本人が望んでいたとかいうことがない限りはありえないじゃないですか。
そうですね、そうですね、
そうなんだ。今だけど葬儀の形もいろんな形があるじゃないですか。昔だったらもうほら定番という流れが大体決まってて、もうお通夜この日で、お葬式この日で、誰と誰に連絡してって、いろんな形で友達から友達にまた伝えてもらったりとか、はい、会社関係の方はここで、それからあの、友人関係はここで、それから町内関係はここでっ て受付も決まってたりとかね。
そうですね、今もその形はちゃんと残ってますけどね。
まあ、今はそれでもそれだけではない
そうですね、
でしょう。
最近増えてきているのが家族葬をよくテレビの CM なんかでも耳にされますよね。
実際にこうあのそういう冠婚葬祭のホールなどでも、チラシの中に家族葬ってのはすごく増えてきてますもん。
そうですね、はい、望まれる方が増えてきてるゆえなんですけれどもね。ただこの家族葬だいぶメディアで取り上げられて注目はされて、ここ2、3年ですかね、急激に増えてきているのはそのぐらいだと思うんですが、ただ正しい知識なく家族葬に飛びつかれている方がおられるのも事実でしてね。
基本的にやっぱり予算を安く上げたいっていうところ
っていう方が一番多いですかね。
ですかね。どうしてもやっぱりお葬式を普通に行うと、そうですよね、大体100万とか150万とか、はい、大きいものになってくるとやっぱりあの400万近いとかいう金額が出ていくのは聞いたことありますよね、はいはい、実際に自分自身でもあの自慢じゃないですけど、自分で家族とか身の回りのお葬式はかなりやってきた方なんで。
そうなんですね、
はい、あの、まあ、前田さんだってね、
そうですね、はい、
奥様もご両親も経験あるから、はい、やっぱり100万では絶対済まないじゃないですか。
そうですね、
150から200ぐらいっていうのは割と一般的な数字ですもんね。うちの母親なんかの時で言うと確か200万近くかかって、で香典とかあのご仏前で100、20、30万ぐらいいただいて、残りを手出しというような
形ですよね。
形しましたよね。
そこは分かっていらっしゃる方はいいんですけれども、その家族葬にすると額面が安く当然請求書は上がってきますよね、はいはい、ただこの安く上がってきている請求書は何が安いからこの金額になっているのかっていうことを分からないままだとこれが困るという、そこをちょっと今日お話しさせていただければと思うんですが、はいはい、葬儀というのは固定費と呼ばれるもの、
はい、
まず第一の固定費は祭壇ですとか、当然お亡くなりになったらご遺体を搬送しなければいけないのでそれにかかる経費ですとか、お棺代ですよね、はい、そういう絶対にどんな葬儀の形を選んでも必要となってくるもの、それを固定費と呼びますね。その固定費プラス第二の固定費と言われるのがお寺さんのお布施。
はい、これも変わることはないですよね。もちろんお寺さんの数が増えればもちろん違いますけど、基本的に一人二人の場合でも そうなんです。どこ行ったってお寺さんは大抵呼ばれますから。
そうなんです。じゃあお参りの方が5人の時と500人の時とお寺さんのお礼が変わるかといったらごめんなさい、ここ一緒なんですもん。当たり前です、ね、お寺さんされることは一緒なので、ご供養に、ね、人数は関係ありませんので、はい、そこが変わらないということを皆さん飛んでしまっている。でこの2つの固定費は家族葬でしようと、ま、一般葬でしようと、はい、そんなに大差が出てくるものではないんです、うん、じゃあ何で金額が変わってくるかというと、皆さんお香典をお出しになられた時に必ずあの返礼品っていただきますよね。
いわゆる香典返しですね。
香典返しというやつですね、はい、あれは1個あたり、まあ、1つの香典に対して返す分、はい、1つあたり2000円だとしますよね、はい、その2000円の香典返しを200人来られて200個出したらそれだけで40万なわけですよ。そうですよね。でご親戚をたくさん呼ばれる町内の方まで呼んでの7日の会食をするとすると、その人数分増えていった分だけお料理の数が増える。でそういうところに座っていただいた方には必ず引き出物をつけなければいけないと、うんうんうん、その分の数分も増えていく。これを変動費、葬儀業界と変動費って呼ぶんですが、
つまり
変動
するお金、人数によって変わる
か、変わってくるお金ですね、うん、これが増えるから一般葬は額面として見た請求が高くなっているだけで、家族葬は安いねっていう印象になっているだけなんですよね。ここを分かっておられない方が結構おられて、でここで考えてほしいのは、確かに金額は違います。ただ出ていく変動費というのは入ってくるお金に対して出ていくものなんです。要はお香典をいただける見込める金額があって、
少なくとも若干上乗せになるわけですよね、はいはい、大抵の場合で。
そうです。そうするとそのちょっと上乗せになった分で、最初に言ったその固定費の部分にも回すことが可能になるので、はいはいはい、手出しとしては少なくて済みますよというところが飛んでしまっていて、金額だけを見て、うん、あ安くできるから、でも入ってくる分ないから、じゃあその請求は全部払わなきゃいけないんだよっていうことを忘れてしまっている方がこれ多くて、
実際そう言われますよね。家族葬したけど全然安上がらんかったとかね、あんなやったらもう工事もらった方がよっぽどよかったって言われます本当に、
そうですね。
確かに
そんなお声もよく聞きますしね。あとは家族葬をされて終わった後、よく最近新聞で見ませんか、葬儀は終了しましたというお声ありますね。
ありますね、はいはい、あるある、確かに、
うん、あれは多分せめて亡くなったことだけでも周知していただこうということで載せられるんだと思うんですが、皆さん逆の立場で考えてみてほしいんですね。あれを出します、見てしまいました、あらお香典もらっとったがにってなりますよね。返さなきゃって思うんです。そうするとご自宅に皆さん行かれますよね、葬儀終わってしまっているので。ひどいお宅になると、あれを出してから1ヶ月間毎日毎日毎日毎日誰かが来られてどうにかなりそうだったという話を聞くことがあります、う
ん、毎日こうご仏前とかで持ってこられるとお返しをしなきゃいけないわけじゃないですか。
そうです、そうです。
そのお返しの準備って普通
基本はしてないので、そうですね。だからその度に葬儀屋さんにごめんなさい、足らないので何十個くださいっていうお話をしてですよね。で、家を開けられないんですよね。いつお客さん来られるかわからないので。なので、一般葬と家族葬どっちがいいというお話をするつもりはないんですけれども、ただ、家族葬、今こんなに流行ってる家族葬ですが、必ずデメリットもこうやってついているんだっていうことを分かった上で選んでほしいなと思うんですよね。
家族葬の場合、あと言われるのはあれなんですよね。なんで私に言ってくれなかった
あります
ね。いや親戚ぐらいだったらまだいいんだけど、友達ってどんな付き合いしてるかわからない部分もあるじゃないですか。
そうなんですよね。
後で言われるのが、あの遺族の方が言われるのはこのケースはよく聞きますね。
そうですね。
なんで言ってくれなかった、あんなに仲良くしていた私なのに、いやそれ知りませんからっていう、う
ん、そうなんですよね。でもそうなんですよ、家族だからって、親子だからって、夫婦だからって、その交友関係を全部熟知している人は多分
ないですよ。ないですよ。
おられませんよね。超
難しいですよね、
うん、100% いないんだと思うんですよね、はい、なので必ずそういうことは上がってきますよね。前に一度すごく印象的だったお話があるのでさせていただいてよろしいですか。
じゃあ一旦コマーシャルを挟んで、はい、教えてください。では一旦 CM です。